はい、今日は詩編の65編から67編までを読んでいきたいと思いますけれども、ですね、前回はですね、この苦しみの中で神様に自分のその苦しみをこの注ぎ出していく、その気持ちをですね、この表していく、その祈りを見ていきました。すべてがですね、神様への賛美へと導かれていたわけですけれども、今度65編からですね、今度神様にこの喜んで皆で賛美を捧げ、礼拝を捧げ、そして次に今度はイスラエルの民だけではなく、国々の民が、つまり異邦人が神様をこの喜んでいくという、まあ、ある意味で宣教のこの詩編になっていきます。実は私が1月の初めにこのカルバリーチャペルの宣教会議に行ってきたんですけれども、そこでのテーマがこの67編の4節で、国民が喜びっていうのはね、 Let the nations be glad というこのテーマでですね、この学んでいったんですけれども、まさにこの私たちのこの神への賛美、また神様から祝福されることが他の神様を全然知らない人々にもその喜びをもたらしていくという、まあそういう内容になっていきます。では、この65編なんですが、指揮者のためにダビデの賛歌、歌とありますけれども、おそらくここでの背景は、初穂の祭りの時であると考えられます。初めて取れる穂ですね、初穂の祭り。イスラエルには、この春の祭りと秋の祭りがあります。で、春の祭りというのが、杉越の祭りから始まって、そして3日目に初穂の祭りというのがあります。で、杉越の祭りから、同時にですね、種なしパンの祝いというのもあってですね、そして50日後に五旬節ですね、ペンテコステがあるわけなんですね。で、その収穫が与えられるところの、その水越の祭りの3日目、ちょうどイエス様が蘇られた時ですね、復活された日と同じ日曜日ですけれども、その時に、この神様に、その賛美を捧げていくものではないかと言われています。神よ、あなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたに誓いが果たされますように。まずここで静まる時を彼らは持っていました。このユダヤ人の人たちが祭りを捧げる時にまず静かな時を持っています。なぜかというと、神様のことを静かになって思い出して、そして神様がしてくださったこと、また神様ご自身のことをこう考える時、そしてそこからですね、こう心にこう賛美と喜びが湧き起こってくるんですよ。神様のことを考え始めますから、それでも一斉に、この大声でですね、この神様を賛美していくという流れになっているわけなんですね。ですからここでまず、見前には静けさがあって、そして賛美があると書いてあるんですね。実は黙示録にもですね、静かになったっていうふうに書いてある箇所があるんですね。半時間の間、静けさがあった。そしてまた災いがですね、地上に下っていくんですが、そして天国における賛美って小さな声ですか？どうですか？大声ですか？どっちですか？大声なんですよね。大声でという言葉が何度も何度も出てきます。ですね。静かになり、神様のことを思い、そして神様に賛美を捧げていく。そして場所がシオンとありますね。このシオンというのは、この神殿の丘が、この神殿があるところがここだとすると、ちょっと南のところにある、ちょうどダビデが自分の町を建てたところが、まあ、正確に言うとシオンの山で、まあ、全体がもうエルサレム全体がシオンとも呼ばれますし、ある時にはイスラエル全体がシオンとも呼ばれますけれども、つまり主の宮があるところで賛美を捧げる、けれども今の時代は御霊がおられるところ、私たちが集まったところが、もうすでにそこが神の神殿であるというふうに聖書に書いてありますから、もう本当に私たちはこのどこにおいても今ですね、このシオンというふうに言うことができますよね。そしてその賛美をしている根拠が次に書いてあります。 祈りを聞かれる方、身元にすべての肉なるものが参ります。どうですか、祈りを聞かれたという経験ですね。どうか皆さんたくさんしてください。祈りが聞かれた。ハンナが、このサムエルを産んだハンナがですね、サムエルが生まれた時に神様を賛美しましたよね。祈りを聞かれた経験をすればするほど私たちからこの賛美が湧き起こってくるんです。で、具体的にどういう祈りが聞かれたかと言いますと、3節をご覧ください。トガが私を圧倒しています。しかしあなたは私の背きの罪を許してくださいます。罪を許された。トガが自分を圧倒していたのにもかかわらず、罪の増し加わるところは何ですか。恵みも満ち溢れますですね。ローマの5章に書いてありますけれども、そして御子イエスの血は私たちをの罪を何ですか、清めます。すべての罪を清めますって言ってます。すべての罪ですね。あ、そうですかというふうに思わないでください。すべての罪ですよ。いや、実は私ね、今こういうふうにちゃんとやってますけど、隠れたところではちょっと悲しんでるんです。すべての罪なんです。許してくださった。それで賛美を捧げてるんです。で、それから4節で、幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。ここで選ばれて近寄せられたと書いてあります。この選びということをですね、皆さんよく考えてください。これどうしてもですね、この頭で考え始めますと、とてもこの辛い内容になってくるんですね。神の選びについて考えるときに、じゃあ選ばれてない人もいるのかという議論になってしまいますけども、それをちょっと横に置いてください。私たちのわからない内容なんですね。あ、ちなみに選ばれてないっていう言葉は書いてありません。滅びに選んでいるとかそういう言葉は書いてありません。唯一イスカリオテのユダが滅びの子っていう言葉は書いてありますけれども、書いてないですね。救いに選んだという言葉はたくさん書いてあります。ですか。だから大事なのは私たちが選ばれたということなんです。で、神様に近寄せられたということなんです。で、何度も話すんですけれども、イエスは主であるというふうに告白できること自体がですね、奇跡なんですよね。どんなに頑張ったとしても、じゃあもちろんね、イエスは主、イエスは主、イエスは主って、ね、口に物理的には出せるかもしれませんけど、そういう意味じゃなくて、イエス様は主ですかって言った時に、はい、これ言えるというのは、今ここで神様がおっしゃられたように、神様ご自身があなたを神様に引き寄せてくださった、選んでくださったからなんだと。だから私たちがなんか自主的に来ているという以上に、神様が呼んでくださって、そして集めさせてくださったということです。エクレシアというギリシャ語がですね、元々のこの教会の意味なんですけど、教会って言うと教える会っていう風になってしまうんですけれども、元々は招き出されたもの、呼び出されたもので、その集まっているということなんですよね。そして宮で満ち足りる。だから選ばれた人たちのみがですよ、礼拝で喜びで満たされるわけなんですよね。後の人は何ですかそれ、礼拝何もないじゃないですか、ね、ちょっとカトリックだったらね、こうなんか装飾があってなんかいいのかもしれませんけれども、何にもないじゃないですかってなるわけですよ。そうじゃないですね。私たちが礼拝をするときにこそ、そこに良いものがあり、満足を初めてすることができるわけです。礼拝を知らないクリスチャンというのはありえません。もし、いや礼拝はいいよ別にっていうふうに思ったら、ちょっとですね、黄色信号が今、いや赤信号がです、ビービービーって神様がおっしゃってるわけなんですよですね。で、次に、私たちの救いの神よ、あなたは恐ろしい事柄を持って義のうちに私たちに答えられます。あなたは地のすべての果て果て、遠い海の信頼の的です。今度、今宮の中で神様の良さに満たされているそのダビデが、今度はその世界に向けて 地の果て果てにまで及ぶその自然界に及び神様の道からについて賛美を捧げています。義と救いという言葉ありますよね。私たちの救いの神を義のうちにとあります。いつもこのイザヤ書もすごいたくさん出てくるんですけど、救いと義というのが一緒になって出てくるんですね。なぜか、旧約においては神様がイスラエルを救われた時に義を持って救われました。エジプトに裁きを送られることによってイスラエルを救ってくださいました。そして新約においては神様がイエス・キリストを十字架につけるという、その私たちの罪の代わりにその罪にふさわしい裁きを自分の御子に与えられるというですね、その義を示されたことによって私たちに救いを与えてくださったわけです。それで救いと義、そして地の果て果てまでって書いてあるんですよ。次見てください。あなたは道からによって山々を固く立て力を帯びておられます。あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを鎮められます。素晴らしいですね。この山々も立てている、そして海のとどろきも神様が制しておられる。イエス様があの嵐になっているそのガリラヤ湖ですね、叱りつけられると制しましたけれども、同じように神様はそのようにしてくださる。で、私いつも不思議に思うんですよね。イスラエルじゃなくて、東京からロサンゼルスに行くときにですね、この海があってですね、いつもと変わらずここにあるなとですね、神様が制しておられるわけなんです。で、同じように国々の民の騒ぎを鎮められるんですね。面白いですね。人間は自由意志が与えられています。ゆえに人間のその何て言うのかな、矛盾があるんですね。神様に似せて作られたので、私たちは選ぶ権利を、神様に力を与えられてるんですけども、その選ぶ力をですね、神様に反抗する方に用いるわけですよ。で、騒ぐんですね。高慢になるんですよ。でも神様は沈められる。だから私たちの心が騒いでいるときに、神様の主権の中で、神様の御手の中で沈めさせていただけばいいわけなんです。地の果て果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。あなたは朝と夕べの起こることを高らかに歌うようにされます。で、ここもね、朝日が出て、そして夕日になってですね、日が降りていくと、もう地の果て果てですよ。そこまで神様を賛美するようにしてくださるということなんですね。いかがでしょうか。今日本に私たちはいます。これは歌われているのはどこでしょうか。私は行きました。インチョンで2時間かかってインチョンまで行ってですね、1時間待ち合わせし、そこで乗り換えの時間があって、12時間半かけてですね、行くイスラエルの地ですね。そこから今高らかに歌うようになっているわけですよ。ですね。あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいますと。ここでダビデがこの9節から話しているのは、このイスラエルの地における豊かさですね。なかなかわかんないですね、日本にいると。非常に日本は湿気があり、水が豊富で、ですから、でも皆さん日本から出たらですね、いかに日本が湿気があるかっていうのをお分かりになると思うんですね。イスラエルも、例外ではありません。地中海性気候で、もう少し、雨が降らないとすぐにハゲ山になります。で、少し雨が降ると一気に緑になります。ということで、で、それで、この祈らざるを得ないんですね、彼らは。祈らざるを得ないんです。便利って危険なんですね。頼らないから。で、後で宣教地の姿を見せますけれども、そこにいる方の多くがですね、癒されて信じたっていう人が多いんですね。なぜか病院行っても治らないから。ここだったらね、例えば透析って言ったら、月に1万円でできるそうですね。あっちはないんですよ。ないところはないんですよね。あってもね、その質が悪いんです。ですか。祈らざるを得ないんですよ。で、死ぬしかないんですよ。と。だから、実際に癒されて、必死ですよね。で、私たちも、 このなくなるっていいことなんですよ。祝福なんですよ。そして神様の恵みを知っていくことができるようになるわけなんです。で、それで、どこまで読みましたっけ、10節からちょっと読みますね。地のあぜ溝を水で満たし、その畝を鳴らし、夕立で地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその土地に身恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。荒野の牧場は滴り、諸々の丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを置き、諸々の谷は穀物を多いとしています。人々は喜び叫んでいます。誠に歌を歌っています。この神様が与えてくださっている恵みによって、みんなが喜び歌っているわけなんですよ。ですね。では次に66編に行きます。66編です。指揮者のために歌、賛歌。ここの詩編はおそらくヒゼキヤ王ではないかと言われています。ヒゼキヤ王と言ったらすぐ思い出していただきたいのが、アッシリアの軍隊が、17万5千人の軍隊がエルサレムを包囲していたけれども、主が一夜のうちに、御使い一人によって、滅ぼしてくださったという、その出来事ですね。第二列王記に書いてあるし、あとイザヤ書の36章から39章にも書いてありますけれども、それが背景にあるのではないかと言われています。そしてこれちょうどですね、歌になってます。そういえば詩編って歌なんですよね。だから今こうやって解説してますけれども、実は本当は歌うものなんで、実際はね、歌った方がいいんですけれどもね。メロディーもつけられないんで歌わないんですけど、今は。1番、2番、3番ってあるんですよ。1節から4節が1番。そして5節から7節が2番目の歌詞。そして8節から12節までが、聖歌隊のコーラスになっています。そして13節以降は、この、私はと言って主語が変わるんですけれども、ここは王本人の告白と考えられるんですけれども、では、読んでみます。全地を主に向かって喜び叫べ。皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。主に申し上げよ。あなたの御業は何と恐ろしいことでしょう。偉大な道からのために、あなたの敵は見舞いに、へつらい服します。全地はあなたを伏し拝み、あなたに褒め歌を歌います。あなたの皆を褒め歌います。セラ。誰に対して喜び叫びと言ってますか？全地に対してですね。全地に対して。そしてヒゼキヤは今、アッシリアから救われたことを歌っているんですけれども、それだけではなく、今、全地という言葉を使うことによって、この出来事を、なんて言ったらいいかな、プロトタイプ、原型としてですね。原型として、その神様が行われる、その姿をですね、予言しているというか、言い表しているということができます。これ完全に、これが成就するのが、イエス様戻って来られる時ですね。けれども、宣教という働きによって今、霊的には、私たちに、このことを神様は望んでおられるわけなんですね。全地が、漏れることなく、さっきも言いましたね、地の果て果てまでという言葉を見ました。そして、さあ、神の御業を見よ。神の人の子らになさることは恐ろしい。神は海を変えて乾いた地とされた。人々は川の中を歩いて渡る。さあ、私たちは神にあって喜ぼう。神は、その権力を持って、とこしえにすべを納め、その目は国々を監視される。顔面なものを高ぶらせないでください。セラ。ここでは、神の御業と言ってますけれども、具体的には、海を変える。川を中を歩いて渡る。何ですか？聖書の中で有名な話ありますね。今、言おうとしている方が、いいですか？紅海を神様が分けてくださった、出エジプト記の話と、そしてヨルダン川をせき止めてくださったそのヨシュアたちが渡るときですね。その話のことですね。で、その力を持って神様は国々を監視していてくださるということです。監視する。先ほどのアッシリアの話ですけれども、住民をですね、非常にこの高圧的に脅しましたね。なんで、あなた方はヒゼキヤの言葉に騙されているのかと、主により頼めとは何かと、 あと神々を滅ぼしてヤーウェだけ主だけを使えよっていうのは一体何なのかと。アッシリアが倒した神々がどれほどいるのか分かっているのかと。当時はですね、この国を代表する神との戦いというふうに考えられていましたから、そのある国がある国を叩くとですね、その神がそのもう一人の国の、もう一つの国の神を叩いたということになるんですけれども、だからアシリアの神が優れているということなんです。で、エルサレムだって同じじゃないかって言ったんですね。で、それで神様カチンと来たんですよ。その偶像である神々と、外国の神々と天と地をお作りになった神様を同列に置いたからですね。で、それでカチンと神様が来られて、それでアッシリアを滅ぼすことを神様はお決めになったんですけれども、これ全部監視してたんです。この口に出ていること全部監視しているんですね。全部見ておられるわけなんです。ダニエル書にもありますね。ネブカデネザルの、子って書いてますけど、具体的には孫なんですが、彼が、このエルサレムから持ってきたその神殿の杯を使って偶像の神々を賛美したと書いてますね。それを神様見ていたから、この壁にですね、この文字、あの人の指が出てきて文字を書いて、そしてバビロンが滅びることが宣言されたわけなんですね。神様全部見ておられるんです。見ておられます。神様、いや、見てないです。いや、見てるんです。見てるんです。ですね。で、次に、国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ、神への賛美の声を聞こえさせよ、神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。素晴らしいですね。命そのものが神様に頼ってるんだよということです。どうかこのことをですね、私たちもっともっと知っていくことができますようにですね。命そのものですよ。すべてが神様に依拠されていて、そして支えられていて、もう神様なしには全然生きていくことができないんだっていう、その状態ですね。で、次に10節。神を誠にあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちに網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの、頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。ですね。これはイスラエルの民が苦しみの中にいるときにですね、いろいろ神様に試されたけれども、最後は豊かなところへ引き出されていくという神様の、まあ、救いっていうんでしょうか。火の中に入っても水の中に入っても神様が一緒にいてくださって、最後は豊かなところへと導いてくださるというその約束ですね。その渦中にいると大変ですよね。もがきますよ私たちは。で、実際にあのもがく祈りを前回私たちは読みましたよね。詩編の中でもがいていいんですよ。でも霊的な真理を捨てないでください。いや、神様もう私を捨てたんだ、絶対に言わないでください。それほど愚かなことはありませんですね。練り清めるという技があるんです。嫌ですよね、練り清められんの。でも綺麗になって爽やかなんですよ。手術をしない患者が、受けない患者がいますか。名医の人から手術を受け、その時は、まあ、今はね、麻酔あるからいいけれども、でもやっぱり嫌ですよね。でもその後に治癒されるわけですよ。で、これを私たちが経験すればするほど気持ちいいですよね。キリスト者、キリストの似姿に変えられていく、これを経験できるわけなんです。で、次に、私は全焼の生贄を携えてあなたの家に行き、私の誓いを果たします。それは私の苦しみの時に私の唇が言ったもの、私の口が申し上げた誓いです。私はあなたに肥えた獣の全焼の生贄を、お羊の生贄の煙とともに捧げます。お牛を親木と一緒に捧げます。セラ。今おそらくヒゼキヤ、あの、私はってなってますよね。さっきまで私たちなんですけども、ヒゼキヤ個人がこうやって、この話してるんだと思うんですけれども、誓いを果たすと、全焼の生贄を持ってっていう、その犠牲を伴った形でのこの誓いを果たしてるんですね。応答すると言い換えていいでしょう。私たちが理解するならば、私たち苦しい時は神様に頼りやすいですよね。どうですか、祈りが聞かれて救われてからは。なんか俺がなんかやったからじゃない私がやったからじゃない思っちゃって、祈りも少なくなっていくんですよね。なんですよ、 でもここで誓いを果たす。でしかも全勝の生贄です。で王室とか王室とか出てきますね。オスの方が価値があるんですよ。それでその価値を持ったものを捧げる、つまり犠牲を払うことによって誠の礼拝を捧げることができるんだということなんですね。ダビデも神殿のその敷地を買うときにですね、あのアウラナという人がそこの所有者だったんですけども、彼は差し上げると言ったんですけれども、いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです、費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありませんって言ったんですね。大事なんですよ。犠牲を払うっていうのは祝福なんですね。犠牲が伴うという祝福なんですよ。そこに神様との交わりとその中にある喜びがもっともっと満ち溢れていくわけなんですよね。まあ適当にこうなんか損がないように動こうという人生には喜びが少ないんですね。では次、さあ神を恐れる者は皆聞け。おそらく今ヒゼキヤはですね、神を恐れる者っていうのを言ってますから、おそらく異邦人もこのイスラエルの神を拝ん、この敬っている異邦人も入れてだと思うんですよね。これ全ての神を恐れる者は皆聞け。神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神に呼ばわり、この舌で崇めた。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞いてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。褒むべきかな神。神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。はい。いかがでしょうか。祈りを聞いてくださった。でも、このヒゼキヤがですね、まあ、ヒゼキヤかどうかわかんないですけど、おそらくヒゼキヤはなんですが、心に抱く不義があるならば聞いてくださらないって言ってるんです。もちろん私たち完璧ではないですから、なんて言ったらいいんですか、すべての罪を告白して、完璧にならなかったらですね、祈りは聞いてくださらないっていう意味ではないんですよ。そうではないんですけれども、今明らかにこの罪を持っていますということが分かっているにもかかわらず、神様これをしてください、祝福してくださいという祈りは聞かれないよっていうことなんです。その時に聞かれる祈りって何か、罪を嫌らす、罪を告白する祈りですよね。神は真実で正しい方ですから、何ですか、罪を嫌らすものはその罪を神様は許し、全ての不義から清めてくださいます。第一ヨハネの一章の9節ですね。これをまずしなければいけない。神様の前に透明でなければいけないということです。透明でなければいけない。で次に67編ですが、指揮者のために弦楽器によって賛歌歌、まあ、先ほど申し上げましたようにここが、イスラエルの宣教の詩編とも呼ばれている箇所です、ね、イスラエルは残念なことに内向きになってしまいました。自分が神様を信じているけれども、異邦人たちは神様を信じるに値しない者たちなんだというふうに信じていました。異邦人は、極端な人たちはですね、異邦人は地獄を、この燃料、地獄の火のための燃料として、この用いられるというですね、まあ、そういう、ふうにまで言ったんですよ。ですから今67編ですね、ですから、どうですか、今見るとこの国々に至るまでですね、その喜びを伝えるための使命を負っているんだということを見ることができるんですね。では次見てください。一節、どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように、セラ。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。まず神様に対して私たちは憐れんでください。ここからですね、なぜかって言ったら、そのままだったら裁かれちゃうからです。憐れんでください。それから祝福してください。 そして御顔を輝かしてくださいというのは、実はアロンが祝祷を捧げるときにこう祈りなさいと言いなさいと言ってですね、民数記に書いてありますが、神の御顔を輝かしてくださる、神が私たちの御顔を輝かしてくださる。これは簡単に言うとですね、こういうことです。皆さん見てください。にかにこーっと笑ってくださってるってことです。スマイルしてくださってるってことです。よく見てくださって、好意を持って見てくださってるってことです。こうしてくださいますように。どうですか、私たち神様に対してどういう気持ちを持ってますか。何かちょっと間違ったらですね、荒探しをするようなですね、なんかこう小言を言うようなですね、神様だと感じちゃわないでしょうか。違いますね。ニコーって笑っておられるんですよ。そういう祈りを捧げて、まず憐れんでください、祝福してください、御顔を照りかかしてください。そしてその道が今度は全ての国々の間に知られるためなんですよ。だから私たちが祝福をされているということが国々の民にまで及んでいくようにということなんですよ。だから私たちが信じている神は宣教の神です。すべての国民に福音を伝えなさいと、宣教の神なんです。天国に行って皆さんびっくりしないでください。日本人以外の人がいるんですよいつも会う人日本人ばっかりじゃないですか。まあ日本語でやってますからしょうがないんですけど、天国行ったら違いますよ。すべての国民、すべての民族、すべての言語ですね、すべての部族って書いてあるんです。なんでここにいろんな分類があるかってわかりますか。日本人ってほぼ単一民族、ね、単一民族って言ったら本当は失礼なんですよね。アイヌ族の人もいますし、琉球の人もいますから。でもまあ単一民族ってよく言われてますよね。わからないんですけれども、同じ国の中でいろんな言葉を話す場合もある。同じ民族の中でも、で、同じ民族なのに違う国籍を持っている人たちがいる。ですね。で、後で紹介します。私たちそういうところにいたんですけど。ですね。複雑なんですよ。で、全部網羅してるんですよ、その言葉は。ね、言ったらすっごい楽しいですよ。共通点はただ一つ。キリストの流された血によって私たちは神のものとなりました。これだけなんですよね。だから私たちは福音を伝えなきゃいけないんです。もちろん日本人で知らない人たくさんいます。でも、みんな世界中で礼拝を持っている兄弟姉妹がいるんだよ。彼らと共に私たちは生きているんだよ。霊にあって一つなんだよ。そこにいるんだよ。ですね。で、次に、国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正を持って国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。喜びをもたらすんです。暗闇の中にいる人たちがキリストにある救いを見出して、喜びあふれるように、それが私たちの目的ですね。何か重荷を与えるのではありません。そうではなくて、救いの喜びをですね。だからまず私たちが本当に救いの、救われたというその一点で、喜びあふれているかということですね。で、次に、神を 国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。先ほど言いましたように、この産物ですね、イスラエルにとってのとても大事なこの要素ですね。まあ、日本も、ね、この農家やってる人はこれは実感を持って見ることができるかと思いますけれども、農業って大変ですよね。大変ですよ。もう忍耐の連続で、そしてもう自分が何かできるっていうものではないですよね。天候があるし、虫の被害があるし、だから全部神様により頼んでいくという、それに関わってきて、そしてここに書いてあることは、まあ、完全に成就するのがイエス様が戻ってきてからです。ですね。千年王国、神の国が建てられてからですね。で、次7節、神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますよ。いかがでしょうか。地の果て果てまでことごとく神を恐れますように。願いですね。ちょうど今日インターネットのところでアメリカの人の悩みが書いてあったんですが、節分についてですね、その時期になってきました。どうすればいいのか、いかがでしょうか。やっぱり鬼を追い出すのはね、私たちにはできませんよね。
鬼を訳せば悪霊ですよ、ね、できませんね。神を恐れるということを日本人の人もどの文化の人もです。今言いたかったのはどの宗教どの文化の人も、あの文化をたっ飛びましょう、あの宗教をたっ飛びましょう、間違いですよ。真の神じゃないんですからですね。私たちにあるのは神の民とそうではない人たちだけです。ですから地の果て果てにまで隅々にまで福音が伝わっていくということを願っていく。私たちの周りでもそれを行っていく。なんか分けちゃうないですか、私たち、私もそうですけれども、なんか私たちにとってはまあちょっと不可能だなと思ったらですね、ちょっとあの人を置いておいてできるところだけでやっていきましょうとかですね、祈りましょうとかですね、やりがちですね。私もやってしまいますが、いいじゃないですか、神様の前に出てるんだから。自分が全然できないことを祈ったって、ていうかそれがむしろ神様の御心で、果て果てまでことごとく神を恐れますようにですね、ということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にタイムリーな御言葉を、励ましの御言葉、そして私たちを鼓舞するこのチャレンジを与える御言葉を与えてくださり感謝いたします。主よ、ここで私たちが本当に、このあなたへ、あなたを見上げるために集められましたけれども、と同時に私たちの周りにいる人たちにまであなたによって救いがもたらされることを願っていくことを知ることができたことを感謝いたします。天のお父様、勇気が与えられたことをありがとうございます。私たちがすることではなく、あなたご自身が私たちを通してしてくださる技です。それゆえに私たちが無理をしなくても、ただあなたに頼って願っていけばいいことを、感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。